ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista no minasan, kyou 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースをお伝えします。これで最初のニュースです。中国の4つの省、すなわち雲南省、広東省、山西省、貴州省は2月24日月曜日、コロナウイルスの緊急状態レベルを下げました。地元の健康委員会によると、引き下げは4州の地域の現在の状態を監視しながら行われました。雲南省と貴州省は緊急対応レベルを第1レベルから第3レベルに引き下げました。一方、広東省と金西省は第2レベルに下げました。中国にはどの市政府が実行されるかを決定するために、公衆衛生上の緊急事態に関連する4つのレベルの対応指針でもあり、第1レベルが最も深刻です。甘肃省は金曜日に緊急事態レベルを下げた最初の地域で、2月22日土曜日に遼寧省がそれに続きました。それでは次のニュースです。オーストラリア政府は日本でのコロナウイルスの感染拡大を受けて、国民の日本への渡航禁止レベルを強化しました。現在の渡航計画はレベル2です。これは日本に滞在するリスクが高いことを意味します。オーストラリア政府のスマートトラベルのウェブサイトによると、2月24日月曜日、ナインニュースで報道されたように、日本は中国本土に続いてコロナウイルス、COVID-19 の感染者が最も多い国です。それにもかかわらず、オーストラリア政府は日本への渡航を禁止したり、日本との出入国のアクセスをブロックしたりしていません。イスラエル軍は2月24日月曜日の朝、ガザとシリアのパレスチナ過激派の標的を攻撃したと語りました。彼らによると、これは2月23日日曜日の夜にイスラエル南部へ発射されたロケットに関連した報復でした。2月24日月曜日に AP が報道したように、イスラエル軍は少なくとも2日のロケットが発射されました。一連のロケット攻撃は、ここ数ヶ月で最大の攻撃であると言われていましたが、イスラエル側に被害や負傷の報告は ありませんでした。イスラエルからの報復で、ガザの保健所は少なくとも4人のパレスチナ人がガザ市のアルシファ病院で治療を受けていると述べました。パレスチナのイスラム・ジハードはダマスカ州での空爆により少なくとも2人のメンバーが死亡したと述べました。これまでイスラエルとイスラム・ジハードグループは毎年の11月から戦闘に関与してきました。マレーシアのマハティル・ムハマド首相は月曜日の午後、クアラルンプルでアル・スルタン・アブドゥラハリ・アヤトゥディン・アル・ムスタパ・ピラ・サ首相に辞表を提出しました。それがマレーシア首相府の公式声明でした。月曜日の朝、赤道のアンワル・イブラヒム党首、ワン・アジザ・ワン・イスマイル副首相、DEP のリム・グアンエン会長は、セリベガは自宅でマハティル・ムハマド首相に会いました。集まられた情報によると、地人は先週金曜日の大統領議会の審議以来、パカタン・ハラパン連合で起こった政治的混乱に関連していると言われています。スラバヤのインドネシア国会第6委員会のメンバーであるムフティ・アナム氏は、月曜日、さまざまな地域のすべての人材の雇用機会均等に対する政府のコミットメントとしてパプア州の若い世代を採用したエリットヒル国有企業大臣の一歩に感謝しました。国有企業所はまずパプアと西パプアの国有企業の共同募集プログラムを開始しました。パプアと西パプアには522人の若者がおり、さまざまな分野の38の国有企業に参加するために採用されました。ムフティ・アナム氏は、また、クラウス・ワマフマ氏をインドネシア・プリポート社の取締役の一人に任命した国有企業所に感謝しました。インドネシア・プリポート社は、現在インドネシアの工業の保有下で国有企業の一部になっています。クラウス・ワマプマ氏は、プリポートの役員になった最初の地元パプアの男性です。国家開発計画庁パプナスの長官であるスハルソ・モノアルファ国家開発計画大臣は、米国が発展途上国のリストにインドネシアを入れなかったと、インドネシアがグレードアップの恩恵を受けると評価しました。これは月曜日ジャカルタで環境に優しい成長とグローバル目標に関するパートナーシップの効果プログラムを開始した後、スハルソ大臣が語ったものです。スハルソ大臣によると、レベルが上がることで、経済協力と資金調達でインドネシアの交渉方法は、先進国のように扱われるということです。国家開発計画庁は以前、インドネシアは2036年に中所得国の罠から抜け出すだろうと予測していました。それでは最後のニュースです。インドネシアで発生した津波は何度も繰り返された出来事です。オランダ植民地時代にインドネシアで発生した全ての種類の災害が文章化されていました。これは2 2月24日月曜日にジャカルタの国家災害対策庁会館でのアジア災害管理及び市民保護展覧会及び会議のソフト起動のイベントで、国家防災庁 BNPB のドニ・モルタード長官が語ったものです。このために BNPB はオランダ植民地時代の災害を記録するためにオランダの復讐の機関と協力する予定であると中継加えました。
Ya, kita sudah mulai ada kerjasama dengan sejumlah lembaga di Belanda. Mereka akan memberikan
informasi. Hai, 私たちはすでにオランダの多くの機関との協力を始めています。彼らは私たちの国で起こった過去の出来事に関する情報を提供します。数百年前にもインドネシアのオランダ人職員は朝、午後、夕方、または夜に何が起こったかを毎日記録しました。そして全ての文書はオランダの博物館にあります。視覚的には最初の会議ですでに合意がありました。ドニ・ムルタド長官はまだ覚書に署名していませんが、オランダ博物館は協力を歓迎すると語りました。これはインドネシアの人々が災害の現象を研究できるように行われます。アジア災害管理及び市民保護展覧会及び会議は、災害に関連した世界最大規模の展示会です。この展示会は、インドネシアをアジア地域の災害対策の中心として位置づけるために開催されました。展示会は2020年10月20日から22日にかけて、ジャカルタのコマヨラの地エクスポで開催されます。また、300人の参加者が参加する予定で、災害対応機器と早期警報システムを展示します。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は新型コロナウイルス COVID-19 対応に関するグローバルな調整と協力についてお伝えします。レッドマルスリー外相は、COVID-19 の感染に対処するための世界的な調整と協力が、ウイルスの感染を制御し、克服するために非常に重要であると述べました。これは2月24日月曜日に、スイスのジョーネーブで、大臣が世界保健機関 WHO のテドロス・アドハノム・ゲブレイサス会長と会った時に伝えられました。レッドマルスリー外相は、COVID-19 の取り組みにおける世界的な協力は、短期的にこのウイルスの感染拡大を克服するだけでなく、長期的に同様のウイルスの感染の可能性を予測することでもあると述べました。以前、インドネシアはすでにより具体的な形態の協力、すなわち ASEAN、中国、アドホク保健大臣共同タスクフォースの設立を提案していました。この提案は2020年2月20日木曜日にラオ州のビエンチャンで開催された ASEAN 外相と中国の特別会議で外相によって伝えられました。インドネシア外相は、このタスクフォースは情報とデータの交換、特に COVID-19 の感染への対処、専門家チームとの会合 ウイルスの検出とワクチンのための共同研究と生産の促進に焦点を当てることができると強調しました。現在いくつかの国では少なくとも2600人を死亡させたウイルスを防ぐことが期待されるワクチン処方の作成に懸命に取り組んでいます。中国は現在動物でのワクチン製剤の試験を行っており、1年以内にできると期待されています。在インドネシアのチャオ・チアン中国大使は月曜日にジャカルタで開催されたインドネシアの外交政策コミュニティによって開催されたパネルディシュカションで、2、3ヶ月以内に患者に提出できるワクチンを手に入れることができるという希望を表明しました。他の国々では英国、ロシア、米国、シンガポールなどが作成中です。現在事前提出をしている国々は COVID-19 を制圧するワクチンを作成するために互いに補完し合うことが期待されています。2020年外から広がったこの感染を制圧するためのあらゆる共同努力は本当に強化されなければなりません。各当事者はそれぞれ COVID-19 の制圧する役割を担っていることを認識しておく必要があります。予防と治療に向けたあらゆる努力に対する監査と支援は引き続き強化されなければなりません。それぞれの個人役割があり、あなた自身のためになされる予防の努力から始まります。もう待つことはできませんで、遅れになる前に。金曜日テドロス会長は、手遅れになる前に行動するよう国際社会に呼びかけました。機会はまだあるければ、その機会は日ごとに狭くなっています。完全に閉ざされる前に迅速に行動しなければなりませんと語りました。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1964年2月25日にカシウス・クレイまたはモハマド・アリは第6ラウンドで降伏した養護チャンピオンのソニー・リストンを倒した後、ヘビー級ボクシング世界チャンピオンのタイトルを獲得したことから始めます。カシウス・マルセルス・クレイ・ジュニオという名前で生まれたモハマド・アリはアメリカの伝説的なボクサーです。彼はローマで1960年のオリンピック金メダルを獲得したからキャリアを始めました。アマチュアで成功した後、カシウス・クレイはプロのボクシングに移行しました。それから彼はイスラム国家組織に参加した後、彼の名前をムハマド・アリに変えました。彼はベトナム戦争へのアメリカの関与に抗議して兵役に参加した区内と投獄されました。アリはヘビー級ボクシングの世界チャンピオンに3回になった最初のボクサーでした。彼はボクシングしていた際に、アリはしばしば蝶のように飛び蜂のように刺すというモットーを表明しました。 次は1986年2月25日にコラゾン・アクイノは20年間のフェルディナンド・マルコス政権の統治を終了するフィリピンの新大統領に任命されたことについてです。コラゾン・アクイノは1986年から1992年までフィリピンを統治しました。彼女はアジア初の女性大統領になりました。コラゾンの政治的闘争は人気の野党人物であるベニクノ・アクイノ・ジュニア上院議員による彼女の夫が経験した殺人事件から切り離すことはできません。彼女の夫は1983年8月21日に帰国した時にマニラ国際空港に着陸した直後に死亡しました。彼は後にフェルディナンド・マルコス大統領による独裁的支配に反対するよう反対派に奨励されました。最後は1992年2月25日にホジャリ大虐殺についてです。ホジャリ大虐殺はナゴルノカラバフ戦争中のホジャリ市での多数のアゼルバイジャン民族の虐殺でした。アゼルバイジャンヒューマンライツウォッチ及びその他の国際オブサーバーによると虐殺は第36ロシア連隊の助けを借りてアルメニア軍によって行われました。この虐殺の結果は少なくとも613人のアゼルバイジャン人が殺されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadari semua Sudah.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイスオブインドネシアです。次はインドネシア語をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア外務大臣は ASEAN と中国にコロナウイルスの発生に直面する地域メカニズムを強化するよう呼びかけることについてお伝えします。コロナウイルスの発生は2020年2月20日木曜日にラオスのフィエンチェンで開催された ASEAN 中国外務大臣の特別会議での議論の焦点でした。kemru.go.id から引用されているように、インドネシア共和国のレトノ・マルスディ外務大臣は、地域のコロナウイルスの発生を防止、根絶するために、地域の国々、特に ASEAN 諸国と中国との協力が必要であると述べました。彼によると、コロナウイルスの発生は国境を知らない世界的な課題になっており、世界は協力する以外に選択肢がありません。レトノ・マルスディ外務大臣は、この地域での国の協力を強化するための3つの重要なステップを具体的に伝えました。第1に、コロナウイルスの拡散の影響を防止、制御及び最小化するための地域の国々間の緊密な調整は重要なステップです。レトノ・マルスディ大臣は ASEAN 中国諸国間の情報交換は非常に重要だと説明しました。2003年の SARS 発生を克服する ASEAN 中国メカニズムの能力はこのコロナウイルスの発生に直面する ASEAN と中国にとって貴重な教訓を提供します。会議中にインドネシアは最新の情報を交換するために ASEAN と中国の間のホットライン通信回線を提案しました。伝えられる第2のステップはコロナウイルスなどの不動病の拡散危機に対処するための ASEAN中国のメカニズムを強化する必要があるということです。第3に通信戦略を強化する必要があります。インドネシアは ASEAN 中国アドホック保健大臣共同タスクフォースの設立を提案しました。インドネシアの外務大臣はタスクフォースは特にコロナウイルスの発生に対処し専門家チームに会いウイルスとワクチンの検出のための共同研究と生産を促進する際に情報とデータを交換するための協力に焦点を当てることができると強調しました。地域の諸国間の協力を強化するための3番目のステップは必要に応じて連絡戦略を強化することです。レトノ・マルスディ外務大臣はコロナウイルスの発生に連絡するコミュニケーションと公教育はこの発生による人々のパニックと混乱を防ぐために非常に重要であると説明しました。正確な公共の物語と調整されたキャンペーンはスティグマ化を防ぎ状況を悪化させるデマを 最小限に抑えるために国民の信頼とセンチメントを提供します。この機会にインドネシアは熱帯の伝染病や病気に対処した経験を共有する用意があると述べました。外務大臣は湖北省と武漢市からの237名のインドネシア人の帰巣を促進した中国政府に感謝の意を表明しました。湖北省および武漢市からの237人のインドネシア人の本国送還は2020年2月1日に実施されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sebuah bintang jatuh. dalam pelukanku, ungkapkanlah kata hatimu yang indah untukku.
Akan terbalas kata yang indah untukmu,
yang indah untukmu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今回は、南スマトラ州のドラパンジャムケーキをご紹介します。ドラパンジャムケーキはパレンバンの特製ケーキです。そのユニークな名前は8時間の蒸し時間を必要とする製造プロセスから取られています。このユニークな風味のケーキを作るのに必要な難易度とプロセスの長さのため、このスナックはパレンバンの人々の日常生活で見つけるのは非常に困難です。このケーキは通常中国の旧正月やイドルフィトリなどのお祝いに出ています。このケーキは昔貴族の人々だけが楽しんでいました。今でも誰でもこのドラパンジャムケーキを楽しむことができます。ドラパンジャムケーキは卵、マーガリン、砂糖、加糖練乳、小麦粉で作られます。時々バニラエッセンスを加えてアロマを加えます。作り方はまずマーガリンと砂糖を振ります。混ぜた後卵を入れて混ぜるまでかき混ぜます。混合物が混合されている場合、小麦粉と加糖練乳を入れます。混合物を均一に混合し8時間蒸します。この蒸しプロセスはこのドラパンジャムケーキのテキスチャーを決定するため重要です。そこに完成しないので、8時間蒸しした後、このケーキを再び15分焼いて、茶色がかった色にします。このケーキが元の社会によって作られたケーキと同等であるかどうかをマークする特別な機能があります。その特徴は色がより茶色で非常に厚く見えることです。この茶色でムチの色は8時間以上かかるケーキの加工に由来しています。この長い勝利によりケーキは完全に調理されます。ケーキの不完全な蒸しはケーキのテキスチャーの密度を下げ、ケーキの色を明るくしません。それだけでなく 調理プロセスが不完全なため8時間ケーキを保管しても長持ちしません。リスナーの皆さん、これでパサオネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイソンインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア、RRE 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマは、Permisi。Permisi。日本語で、すみませんです。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、パルミシ、日本語で、すみません会話を聞いてみましょう。ケビンは下宿に到着しました。ケビンは、パルミシ、日本語で、すみませんという言葉を 使用して道場ハウスガードに挨拶します。
Permisi Pak.
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong.
Resna no minasan, itsumo no you ni Permisi, 日本語ですみませんの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Permisi, Permisi, 日本語ですみません。 Silahkan, Silahkan, 日本語で何々ください。 Kenapa, Kenapa, 日本語でどうして。Tempat kos, Tempat kos, 日本語で下宿。 Saya mau cari kamar kosong, Saya mau cari kamar kosong, 日本語で空の部屋を見つけたい。 会話で原文は Permisi, Permisi, 日本語ですみませんと言いました。その文脈で Permisi, 日本語ですみませんという言葉は、他の人があなたの存在を知ってからあなたが言うとしていることに注意を払うように使用されます。発言は素性、どれや他の場所で誰かに尋ねる前に礼儀の一部として捨てられます。応答を得た後、あなたはあなたの目標を伝えることができます。Permisi, Permisi, 日本語ですみません。Iya, kenapa? Iya, kenapa? 日本語で、はい、どうして? Saya mau mencari kamar kosong. Saya mau mencari kamar kosong. 日本語で、空の部屋を見つけたい。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Permisi, Pak.
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。この番号、インドネシア語についてもっと知りたいと思う人に役立つことを願っています。来週、他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Mencari dan menelponku Dering darimu Tak ada lagi Walau kau menghapus Menghempas diriku Mengganti cintaku Semua tak mampu Hilangkan cinta Yang telah kau beri Walau kau berubah Aku kan bertahan di sepanjang waktuku Biarkan aku mencintaimu dengan caraku
Kau mengerti Mengapa engkau membisu Kau tak lagi sama Come on.
hati cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang tak kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan cara.
Rizna no minasang, Indonesia より世界を届けしているフェイスオブネイシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリエの歌をお送りいたします。まず、リアンを聞いてみますよ。ボイサンリが歌います。リスナーの皆さん、リアンという曲は、サハリ・リアンが作曲しました。この曲は、純粋なリアに例えられるように、ある人の愛について語っていますが、彼の愛が奪われたために消えました。曲の悲しい歌詞に合わせて、この曲も悲しい音楽で、テンポはゆっくりです。ボイサンリは、ポップ・ミナン・マレー、インドネシアのノスタジア、サルワン、ダンルノスタルギア、リミックスからスローロックまで奥の音楽ジャンルをマスターしたミナンの歌詞です。それでは皆さん、ボイサンリによるリアンです。どうぞお楽しみください。 リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。